1992年10月31日、ロサンゼルス郊外。
Yes?
Trick or treat. Thank you. へへ、お菓子がだいぶ溜まったぞ。ハロウィンは餌代浮かすチャンスだよな。へえ、よし。今度はこの家行ってみようか。
OK。じゃあ今度は僕がノックする番だね。あれ、ここの家の人留守なのかな。さっき窓から誰か見えたと思ったんだけどな。
よし、あんまりそっち行っちゃダメだよ。
Hey, freeze!
あ、やっぱりいた。Trick or treat!
よし、やめろって。よし。
よしお。
あなた、大丈夫ですか？
それから2年後、東京渡辺宅。
よしお、よしお。なんで死んじゃったんだ？
あなた、またよしおの夢を。もうあの子が死んでから2年も経つというのに。
ああ、お前には黙っていたが、実はよく夢を見るんだ。よしおが撃たれた時のことを。
青春高校の部室。
お、ゆうたか。
あ、先輩、こんにちは。
どうしたんだよ、元気ないじゃん。調子悪いんか？
いや、別にそういうわけじゃないんですけど。
なんだよ、悩みがあるんなら言ってみろよ。
はい。実は俺、アメリカに行くのが怖いんです。
え？アメリカに行くのが怖い？だってお前、もうすぐ出発だろ？あ、例の留学生射殺事件か。
そうなんですよ。だから困ってるんです。俺の名前は郷豊。青春高校2年生。俺には大きな夢がある。それは、スピルバーグのような映画を作る名監督になることだ。今は高校生だからまだ早いけど、後々には映画の勉強するためにロスに留学するつもりだ。その準備といってはなんだけど、向こうの文化や語学を勉強しに1年間留学することにした。その出発日が3日後に迫った今、急にアメリカに行くのが怖くなってしまったのだ。部室で一人悩んでいた俺に話しかけてくれたのは、同じ部活で1年上の岡田先輩。クリスチャンだそうだ。岡田先輩は去年アメリカに留学に行ってて、俺のホームステイ先も紹介してくれたんだ。何でも先輩が行ってる教会に宣教師がいて、その人がいろいろと世話をしてくれたらしい。あの事件を聞いて母や親戚が心配しちゃって、やっぱりそんな危険な国に行かない方がいいんじゃないかって言い出しちゃって。
そっか、それでビビってるわけだ。
ええ、そうなんです。だってアメリカでは約半数の家で銃を持ってるって言うじゃないですか。それにアメリカ人って自分の身は自分で守れっていう考えがあるでしょ。だからなんとなく怖いんですよね。彼ら体も大きいし、もし誤解を招く行動してしまったらどうしようかって考えちゃって、 2,3 年前にハロウィンで訪問する家を間違えて射殺されてしまったっていう留学生もいたじゃないですか。
うん、そうだよな。アメリカでは銃を持つ権利が憲法で保障されているし、銃の力を信奉している人たちも多いもんな。
でも法律や警察が整備されている先進国で、どうして自衛のための銃が必要なのかな。銃があるから悪用される、悪用されるから自衛するための銃がいる、なんか悪循環のような気がするな。結局銃を誰でも持てるってことが諸悪の根源でしょ。
そうだよな。そもそも自衛するんだって危険から自由になるためだろうけど、ここまで来ちゃうといつも撃たれるという潜在的危機感にさらされて、逆に自由を失ってるんじゃないかと思うよな。あ、いけね、もうこんな時間だ。豊か悪い、俺予備校行かなくちゃいけないからまたな。でもあんまりくよくよ考えんなよ。悪いところもあるけど、やっぱりアメリカはいいぞ。あ、何かあったら電話しろよ。
はい、ありがとうございます。 あ、それと先輩、明日の日曜日、宣教師の先生にご挨拶がてら教会に来ますので、よろしくお願いします。
お、わかった。地図は渡したよな。待ってるぞ。じゃあな。
先輩も受験生か。大変だな。アメリカはいいぞ。か。
再び渡辺宅。
母さん、大統領に来る銃規制を求める署名はどれくらい集まったんだい？
そうですね、日米合わせて約200万人分も集まりましたよ。
おお、そんなにか。アメリカでも銃規制を求める人が大勢いると聞いたが、やはり銃社会に悩んでいるのはアメリカ人自身なんだな。
でも今日届いた手紙の中に差出人名の書かれていないものがあって、こんなことが書いてありました。郷に行っては郷に従えと子供に教えなかったのか。高校生が子供のふりをしても大人の強盗に見られたのは当然の報いで、国民すべてが同情しているわけではない。
また反対意見か。この前は私たちのやっている署名運動に対して内政干渉だとか、日米関係が悪化したらどうするだという反対意見も書いてきた人がいたな。確かにその人たちの言うことも一理あるかもしれない。差出人名さえ書いてくれたら返事を書くともできるのに。銃はたった一発で撃たれた人の夢や人生の全てを一瞬のうちに砕いてしまう。私たちはその恐ろしさを分かってほしいだけなんだが。
その頃俺は家に帰るとこだった。はあ、どうしようかな。今ならまだやめられる。無理して言って殺されたら夢どころじゃないもんな。あれ、あの人どうしたんだろう。ふと向こうを見るとマックから大柄な白人が背の低いチンピラに胸元をつかまれて出てきた。だがどこから見てもチンピラ風の男には勝ち目がなかった。白人はいかにも武道をやっているような体格だし、男はひょろひょろでいかにも弱そうだった。がその痩せ男が見上げるような外人に喧嘩を売っているのだ。
おいお前、外人のくせに俺を泥棒扱いしようってのか。俺はな、この万札拾ったんだよ。
いいえ、そのお金は彼女が落としたんです。私見てました。そうですよね、あなたが落としたんでしょ。
ええ、まあ。
ふざけんなよ、まあ。俺が拾った金はな、俺のもんなんだよ。うだうだ言ってっとただじゃ済まさねえぞ。俺の後ろにはな、近藤組がついてんだよ。
私にはイエス様がついています。ですから私何も怖くありません。それは彼女のお金です。彼女に返してあげてください。
外人さん、もういいです。
いつまでも言ってんじゃねえよ、こんな野郎。ああ、こんな野郎。ほら、なんとか言ってみろよ。何がイエスだ。結局俺のバッグが怖くて手出しできねえんじゃねえかよ。ほら、
ああ
、あの人、なんで抵抗しないんだろう。本気でかかればあんなチンピラぐらい倒せるだろうに。やっぱりバックは怖いんだろうか。たくさんの人だかりの真ん中で、その白人はただ殴られるに任せていた。女性が助けを求めて叫んでいるにもかかわらず、誰一人としてそのチンピラを止める者はいなかった。そういう俺も怖さに体をこわばらせながら、何もできずにただ見守るだけだった。いや、本当は怖くて何もできない自分自身に怒りを覚えていたのだ。
今日はこれぐらいで勘弁してやら。命拾いしたな。今度から俺様に歯向かわないこったな。分かったか、この野郎。
大丈夫ですか。すごい怪我。私のためにこんなになってすいません。 何とお詫びしていいか。
いえ、いいんです。気にしないでください。あなたの責任ではありません。私は神様のためにしたのです。
神様のために？
あなたは怪我ありませんでしたか？
ええ、私は大丈夫です。それより傷がひどいですから病院へ行きましょう。
その白人は女性に付き添われて病院へ行ったようだった。
しかしあの人よくチンピラに注意なんかできたよな。いくら相手が弱そうだって一見ヤクザとわかる男に普通はそんなことしない。なんて言ったって後が怖いもんな。それにいくら日本が平和だって言ったって最近は物騒になってきて些細なことが殺人事件になるっていうのに。それにしてもあの白人の人、少しぐらいはチンピラを懲らしめてやればよかったんだ。やっぱり俺たちのようにバックは怖かったのかな。
次の日、俺は教会を訪ねていた。